私たちは今聖書を手にしていますが、この聖書は旧約聖書と新約聖書によって成り立っています。旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻の書物を含んでいますが、旧約聖書の一番最後の書物はマラキ書です。そのマラキ書は預言者マラキによって語られました。そのマラキが預言者活動を終えたのが紀元前430年頃と言われています。主イエス様が十字架につけられたのが紀元後30年ですから、マラキから新約の幕開けまで主なる神様からの御言葉の啓示はおよそ400年にわたってなかったことになります。沈黙の400年と言えましょう。皆さんのお手元の主婦に挟まっている本日の礼拝説教の参考資料の丸2からも分かりますように、この旧約聖書と新約聖書の間の時代は一般に中間時代と呼ばれています。この中間時代、この中間時代はユダヤ人にとってあまりにも苦難の多い時代であり、外国の軍隊によって踏みにじられ、諸外国の勢力によって支配され続けたところの時代でありました。この参考資料2の矢印で表した図を見ていただきたいと思いますが、ユダヤ人たちはバビロン捕囚の後にペルシャ帝国によって200年間支配され、その後ギリシャのアレキサンダー大王による支配、エジプト帝国による支配、さらにはシリアによる支配を受け、紀元前63年からはローマ帝国の支配下に置かれていったのです。この中間時代の特色、それは旧約聖書がヘブル語からギリシャ語に翻訳されたことです。それが72約聖書、セプチュアギンタと呼ばれる聖書ですね。その72約聖書によってギリシャ語を語る人々にも広く旧約聖書の御言葉が伝えられるようになっていきました。こうして中間時代は苦難の時代でありながらも、その中で新約聖書の時代への道備えがなされていったということができます。主イエス・キリストがこの世においでになる準備が隠されたところで着々と備えられていくわけですね。すなわち恵みの時代の夜明けが訪れることとなったのです。その夜明けは実にバプテスマのヨハネの出現によって始まります。ルカの福音書はイエス様の誕生に先駆けてバプテスマのヨハネの誕生から書き始めています。このルカの福音書1章5節にありますように、時代はユダヤの王ヘロデの時代です。これはヘロデ大王のことで、お手元の参考資料3のヘロデ家系図から分かりますように、ヘロデは紀元前37年から紀元前4年にユダヤの全体、つまりパレスチナ全土を支配していた王です。その当時ユダヤの国はローマ帝国によって占領され、その属国となりローマ帝国の傀儡政権としてヘロデが権力を握っていました。時にアビアの組の者でゼカリアという祭司がおりました。ゼカリアとは神に記憶されているという意味の名前です。この1章5節、ルカの福音書 一章五節に記されていますように、彼はエルサレム神殿に仕える祭司であり、妻のエリサベツはモーセの兄アロンの子孫で、大変優れた名誉ある家系でした。アビアの組とは、お手元の参考資料丸4の歴代史第一24章10節に記録されているように、かつてダビデ王が祭司を組織するために行った24組のうちの第8組です。そのような組織によって祭司たちはその務めを順序正しく取り行っていたわけですね。ザカリアとエリサベツ夫婦の人となりは、このルカの福音書1章6節において、二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と規定を落ち度なく行っていたと記されています。そのように二人の生活の中には、神様の義、神様の正しさがしっかりと根を下ろしていました。彼らはまた誠実と喜びを持って、周りの人々の良き模範として生きていたのです。二人は共に神様の御前に正しく、人の前にも非難されるところのない敬虔な生き方をしていたにもかかわらず、この一章七節を見ますと、しかし彼らには子がいなかった、エリサベツが不妊だったからである、また二人ともすでに年を取っていたというのです。イエス様がお生まれになる前の旧約の時代には、一組の夫婦に子供が与えられることは神様からの祝福の印とみなされていました。ですからザカリアとエリサベツ夫婦に赤ちゃんが与えられなかったことは大きな試練でした。おそらく二人は長い間、子供が与えられるように熱心に願い待ち望んでいたことでありましょう。しかし赤ちゃんが与えられるまま、子供が与えられないまま年を取っていたのです。次に一章八節を見ますと、さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていた時、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って甲を抱くことになったと記されています。今から2000年ほど前のその当時、ユダヤの国には神様にお仕えする祭司が1万8000人ほどいたと記録に残っています。それだけの多くの祭司がいたとすれば、くじに当たることはめったになかったでありましょう。一生涯くじに当たらない祭司だって板に違いありません。ですからこの時ザカリアがくじに当たったことは、もう待ちに待ったどんなにか光栄なことと思われたでありましょう。ザカリアにとっては多分一生でこれが初めてであり、初めて終わりの一度限りの責任、その奉仕になったのかもしれません。お手元の参考資料の裏側を見ていただきたいと思いますが、その日ザカリアはもう震えるような、打ち震えるような思いでエルサレム神殿に入って甲を焚き、外では大勢の人々が祈りを捧げていました。とその時、主の使いがザカリアに現れて、聖書の中の甲の祭壇の右に立ちました。その御使いの出現に対してザカリアはどのように反応したでありましょうか。12節を見ますと、これを見たザカリアは取り乱し、 恐怖に襲われたとここに記されています。ザカリアはおそらくサドカイ人の流れを組む大祭司の、サドカイ人の流れを組む祭司の一人として御使いの存在など考えたこともなく信じられなかったのでありましょう。彼は、はて、何か自分に落ち度があったのだろうか、神様の御心に沿わないことがあったのだろうかと思い、不安になりそれが恐れとなったのでありましょう。すると御使いは、直ちに神様からのメッセージを伝えました。まず、祭司ザカリアの不安と恐怖を取り除くために、恐れることはありません、と述べました。この十三節を見ますと、御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツは、あなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意しますと、御使いガブリエルはザカリアに述べました。この御使いの告知には大きく三つのことが語られています。その第一は、バプテスマのヨハネと両親の関係が語られています。ヨハネの誕生は、長年のザカリア夫婦の祈りに対する神様の応答であり、その願いが聞かれたというのですね。しかも、生まれてくる赤ちゃんの名前は神様によって与えられ、神は恵み深いという意味のヨハネと付けなさいとここに言われています。ヨハネはまず誰よりも先にザカリア・エリサベツ夫妻にとって神の恵みであり、あふれるばかりの喜びとなると告げられています。この御使いの告知には、第二にバプテスマのヨハネの性質が述べられています。生まれてくるヨハネは、主の御前に大いなるものとなると、十五節に予告されています。後のバプテスマのヨハネの生涯を見ますときに、ヨハネという人は、救い主イエス・キリストの露払い先駆けとしてその任務に忠実に従い、最後は断頭台の露として消えることによって主の御前に大いなるものとなったのですね。ヨハネはまた母の胎にいる時から聖霊に満たされたナジル人でありました。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まずと、この十五節に記されていますように、神様に捧げられたものとなり、自分の欲望を制御することのできる自制心のある人として、食生活なども質素な習慣が身についた人でした。後にその人となりが、ヨハネはラクダの毛の衣を着て腰に革の帯を締め、イナゴとの蜜を食べていたと聖書に記録されていますね。この福音書の告知には、第三に、 生まれてくるヨハネの使命が告げられています。16節を見ますと、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせますと予告されています。これは人が神様から離れた不従順と罪の道から方向を変えて神様のもとに立ち返ることであり、罪を悔い改めることに他なりません。つまり後にヨハネが神様から託されたメッセージは悔い改めのメッセージでした。ヨハネは救い主イエス・キリスト様の先駆けとして霊と力に満ち、預言者エリアのような強い言葉と恐れを知らない勇気を持って人々の罪を指摘していきました。この17節に、彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます、父たちの心を子供たちに向けさせと言われています。これは自分の子供たちの救いのために両親が責任を持って導くことであり、家族の絆を回復させることです。ヨハネのもう一つの役割は、同じ17節後半に、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて主のために整えられた民を用意しますと言われています。これは不従順で、これは不信仰で不従順な人たちを神様のもとに連れ戻す大きな使命であり、ヨハネは福音を信じて救われる恵みの時代への整えを救い主イエス様に先駆けて行う人とされていきました。こうして御使いによってバプテスマのヨハネの誕生が予告され、主イエスキリスト降誕の舞台が整えられつつあり、恵みの時代の夜明けが間近に迫っていたのです。その喜びの知らせに対して、祭司ザカリアは1章18節においていぶかしげに申します。1章18節を見ますと、ザカリアは御使いに言った、私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか、この私は年寄りですし妻ももう年を取っています。ザカリアにとってはその時の置かれていた状況と御使いに告げられた来たるべき時代とがあまりにもかけ離れすぎていたのでありましょう。ましてや時代の先駆者がよりによって自分の家系から自分の家から出ようとはとても信じられませんでした。ザカリアは自分も妻ももうすっかり年を取ったと思い込んでいたのです。その心の老化現象が新しい出来事、新しい時代の態度を信じなくさせていたのですね。この神様の御業を受け入れかねたザカリアに御使いは、見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります、その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからですと20節で宣告しています。そうすることによって神様はご自身の御業がザカリアの唇を通して人々に伝えることを一時とどめられたのですね。疑いの心を抱いているザカリアは神様の良い知らせを他の人に伝えるにはその時はまだ不適格だったとみなされたのです。それはともすれば不信仰な口によって歪められて伝えられることになりかねないからです。神様の御業は全てが実現されるまでは隠されているのですね。しかしその後 妻エリサベツは身ごもり、長年の苦しみが顧みられ、祈りが応えられたことを知らされたのです。続いて次のページの1章57節を見ますと、ルカの福音書1章57節を見ますと、57節、さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人たちや親族は主がエリザベスに大きな憐れみをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだ。8日目になり、人々は幼子に割礼を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母親はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして幼子にどういう名をつけるつもりか身振りで父親に尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、その子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるになって神を褒めたたえたと、ここに記されています。生後8日目となり、その幼子に名前をつける段になって、父ザカリアはかねて御使いに告げられた通りに、その子の名はヨハネと書き板に書いて人々に示していったのでした。すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえたと、64節に記されています。ザカリアは神様のなさることに脱帽し、神様にとって不可能なことは何もありません、神様の御言葉は必ず実現しますと神様に申し述べていったことでありましょう。少し前の20節後半において御使いは、その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからですと告げました。その言葉通り、神様の御言葉は必ず実現することをザカリアは物言えぬ沈黙の期間を過ごすことによって知らされたのでした。私たちも神様の御業をもたして待つしかない試練の中を通ることが一切ならずあるやもしれません。何の弁解もせずに不当な敵意の圧力にじっと耐えて、主なる神様の御手による収束の結果を祈り待ち望むこと、御手による収束の果、冬すみれと沈黙の時を耐え忍んで祈り続けること。しかしその沈黙の時はやがて大きな確信へ導かれるための大切な時間なのやもしれません。こうしてザカリアは聖霊に満たされて68節以降の予言の言葉をこのように語っていきました。68節を見ますと、1章68節を見ますと、本べっかなイスラエルの神主、主はその御民を顧みてあがないようなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、飛んで 76節を見ますと、幼子よ、あなたこそ糸と書き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより明け晴れの光が糸高き所から私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導くとザカリアは語りました。暗黒と死の陰に座る人類に恵みの光が注がれていく前に、東の空が白みかけ、やがて金色に輝くように、救い主イエス・キリストの先駆けとしてヨハネ誕生の知らせがもたらされ、救い主が誕生するという予言の御言葉が事実となりつつあったのです。バプテスマのヨハネが救い主イエス様の先駆けとして人々にイエス様を明かしていったように、私たちも生活の裏付けを持って家族、友人、知人、周りの方々に救い主イエス様をさりげなくはっきりと明かししてまいりましょう。それこそこの大降雪の時期にふさわしい姿勢と言えるのではないでしょうか。お祈りします。神様、先ほど礼拝司会者がお祈りの中であなたの御前に祈りをお捧げされましたように、本日の主日礼拝の後、ご都合のつく方々のご奉仕により、教会新聞憩いの庭41号とクリスマス初集会ご案内のチラシ各1000枚を、その半折り作業をさせていただけますようにお願いします。そして自ら目を通し、家族、友人、知人、また地域の方々にお渡し、お届けさせていただけますようにお願いします。どうかお一人お一人の方々に良き知らせをお伝えさせていただく者たちとならせてください。主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。